112番。どうぞお座りください。聖書を読みます。ルカによる福音書、ルカ福音書の2章1節から7節まで。実はここに印刷してありますのは本田哲郎というカトリックの神父さんのお訳しになった新しい翻訳です。で、それほど違ってはおりませんけれども、その本田訳をここに印刷しました。読みます。その頃、皇帝アウグストから住民はすべて登録せよという勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ出身の町に向かった。ヨセフもダビデの家に属していたので、ガリラヤのナザレの町からユダヤのベトレヘムというダビデの町に登った。身ごもっていた婚約者のマリアと一緒に住民登録をするためだった。二人がそこにいる間に、マリアは出産の日を迎えて初めての男の子を産んだ。そしてその子を布で包み、貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのためには場所がなかったからである。今ちょっと述べましたが、本田哲郎というカトリック神父は 長年大阪の釜ヶ崎で働いていらっしゃる方です。でそこで、主として日雇い労働をしている人たち、まあ、いわば日雇い労働者、その人たちと一緒に暮らしながら、その人たちから何かを学ぼうという、そういう姿勢でそこに生きている人ですね、生活している人です。でその本田神父が5年ほど前でしょうか、福音書、4つの福音書、聖書、新約聖書には福音書が4つございますが、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、でこの4つの福音書と使徒言行録、福音書、ルカによる福音書を書いたルカが書いたと言われているあの使徒言行録ですね、この5冊の本を本田神父さんは翻訳されまして出版されました。でここに持ってきましたけれども、小さくされた人々のための福音と、そういう題がついています。小さくされた人々の福音で、その題からもうすでに大体この人の考えていることがお分かりだろうと思いますが、で彼の言葉を引きますと、抑圧され小さくされた人々、つまり社会の底辺に立つ人々の視点から、いわば低みに立って物事を見直すと、そういうつもりで試みた翻訳であるということです。普通クリスマス物語というのは美しい昔話とか、最近こういうのを私たちの周りではメルヘンチックなんて言いますが、変な言葉が使われていますけれども、まあ童話のように美しい話という意味でしょうか、メルヘンチックなんていう言葉を使います。でそういうものとして読まれたり、あるいは言い伝えられたりしていますけれども、先ほどずっと私たちが見てきた西洋の名画も、ゴーギャンの一点を除いては大体そういうものです。非常に美しい、そして華やかで綺麗で、そしてそこに出てくる登場する人物たちもそんなに薄汚れてはいない。でクリスマス物語というのはそういう感じの受け取り方で伝えられてきたと思いますが、で日本では特にそうです。巷にはさまざまな技巧を凝らしたイルミネーションがあります。最近特にだんだん贅沢になりました。私たちの教会の入り口に立っているイルミネーションなどは全くみすぼらしくて問題にもならないぐらい、そういうものがこの巷にあふれています。そして甘ったるいクリスマスソングとか、そういうものをチャンスと見た人たちのクリスマス商戦、商売のいいチャンスだということで商戦などという言葉も使います。で、そういう受け止め方が一般的だと思いますが、ところがこの本田神父は新約聖書のクリスマス物語を一貫しているものは、そういうきれいなこと、美しいことというんじゃないと、そういう見方で聖書を翻訳しているんです。低みに立って見直す、人生の一番低いところに立って見直すんだと、それが自分の姿勢であるとこの神父さんは言います。例えばマタイによる福音書の1章の一番最初のところですね、そこにはイエスの系図が出てきます。アブラハムの子、ダビデの子、イエスキリストの系図っていう言葉から始まる。そして延々と遡って、延々と下っていって、そしていろんな人がそこに出てきますけれども、おそらくお気づきの方も多いと思いますけれど、あの系図に出てくるイエスの先祖の人たちの中にはいかがわしい人物がたくさんいます。 汚れた、当時のユダヤ人の常識から言うと汚れた人々、娼婦とかそういう当時の常識に照らしてみると汚れた人たちが何人もいます。イエスはそういう人々の仲間となるために生まれてきたというのがあの系図の意味です。で、この本田神父はその箇所に、見出しをつけました。こういう見出しです。貧しさと汚れを担うイエスの生い立ちというのです。それが系図からわかる。これはその通りではないでしょうか。で、続いてその一章の18節以下には、ヨセフと婚約していたマリアがまだ一緒になる前に身ごもってしまったという、そういうことが書いてあります。最近の言葉で言いますと未婚の母ということですね。未婚の母です。で、当時のユダヤ人の常識から見るとそれは、恥ずかしいことでした。スキャンダルでした。で、マリアはそのスキャンダルにまみれたのです。で、本田神父はでこの箇所に見出しをつけて、これはもちろん当時の見方から見たあの判断と言うべきでしょうが、汚れた罪の子、汚れた罪の子という見出しをつけています。イエスという方は汚れた罪の子として生まれてきた。で、二章の一節以下のところでは、東の方の博士たちが拝めに来たという物語があります。先ほど の, あのレンブラントの絵、あのデューラーの絵 な, などにも描かれたテーマですね。で、そこの見出しはこういうのです。最初の訪問者は貧しい不毛の東の地、東の方のところですね、東の方の場所、東の地から来た占い師で、そういう見出しをつけまして、で、決して華やかな物語ではなかったんだということを言っています。そして今夜私たちが読んだあのルカの福音書の2章の1節から7節までのところですが、で、その最後の7節が誠に特徴的でありまして、宿屋には彼らのためには場所がなかった。イエスという方は生まれた時この世界からちゃんと受け止められなかった、受け入れられなかった、彼を受け止める場所がなかった。馬小屋の中で生まれて、馬がご飯を食べる、餌を食べる時の貝羽桶の中にボロ切れに包まれて寝かされた。それが彼の人生の始まりだったというのです。で、その段落の見出しはこうです。村中から疎まれたイエスの誕生。ここにはちょっと読みすぎがあるかもしれないと私は感じていますが、何しろ未婚の母である、その女性から生まれた赤ん坊を誰も歓迎しなかった。村中から疎まれたイエスの誕生という、そういう見出しが出ておりまして、その次にダッシュで続けて汚れに満ちた罪の子って書いてあります。イエスは生まれた時にすでに社会から疎まれていた。それはこの世にたくさん社会から疎まれて辛い生き方をしている人たちがいるけれども、その人たちの仲間になるためであったという意味でしょう。その一人として生まれてきた。場所がないとか貝羽桶の中に寝かされたとかいうのはそういうことの象徴であるというわけであります。 で皆さんの中にはこういう考え方をちょっと極端な見方ではないかと感じる方々もいらっしゃるかもしれません。しかし私はここには真実があると考えています。イエスがこの世にお生まれになったのはこれらの小さくされた人々のそばに行って、で彼らの辛さや悲しみを共に担って、で彼らに代わって苦しむためであった。福音書に描かれているイエスの一生、最後は十字架で終わるあの彼の一生、私はあえて高貴な生涯であったと言いますが、でその彼の生涯を私たちに象徴的に示している、この誕生の物語というのはその始まりであったということであります。世界がクリスマスを祝うのはなぜか、でどんなに低いところにもどんなにつらいところにもそこに入ってきて一緒にその辛さを担ってくださる方が生まれた、そのことのためです。祈りましょう。神様、あなたが一人子イエスを私たちのもとに送ってくださいましたことを心から感謝いたします。御子イエスキリストは小さくされたすべての人々の友となり、その重荷を共に負ってくださいました。どうか私たちも彼の愛に倣って愛し合って、そのように生きていくことができますように力をお与えください。主イエスの御名において、アーメン。ご一緒に賛美歌の109番、清しこの夜を歌います。